日本サクドリ、日本一のサクセスドリーム物語。皆さんご機嫌いかがお過ごしですか。増井孝子です。この時間は7月1日にゲントーシャルネッサンスから漫画でわかる世界初21世紀のペストコントロール、日本一のサクセスドリーム物語が発売されたということで、この物語の主人公である株式会社日本サクドリー代表取締役社長の井上照美さんをお迎えして、先週そして来週と3回にわたってお届けしてまいります。この番組は先進国の国家衛星を築く日本サクドリーの提供でお送りします。日本一のサクセスドリーム物語の主人公でいらっしゃいます、株式会社日本サクドリー代表取締役社長の井上照美さんでございます。はい、今週もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。先週21世紀のペストコントロール、ね、日本サクドリーのそのシステムがいかにすごいかという、もうこれでゴキブリとのいたちごっこももうさよならかなってでもまあその人間のその思いとか、まあね、いろいろそれを取り入れる人の思いとかというのがあって、まあ、なかなか今すべてとはいかなくても、これからどんどん、
そうだね、需要と供給のバランスでしょうね。出す側は完璧なものを出しても受け入れられなかったら無理だし、は
い、でも先週の話聞いてて、こんなん使わへんのもったいないってもう思わず思いましたけどね。
それが一番悔しいんですよ ね,
ねえ。
だから僕らは反対に、もうゴキブリ出すのは恥やということで一団となってやってるのに、もうゴキブリいないから解約を言われたらはしご外されたようなもんでね
これは続けることによ
って
意味があって、
うん、それが先進国の国家衛星であると。もう害虫を駆除する時代ではありませんよと、出る環境を維持する、
はい、
時代ですよと。それに対しては、前回で言いました PCO と PCR、 人的作業では質のばらつきがあるでしょうと、
オペレーターがやるのでは、
そう、それに対して機械がやるんでは、そういうばらつきもありませんよと。たまに故障するんですけどね
まあそれもでもご愛嬌かもしれませんが、そういう時はオペレーターが飛んでいってちゃんと頑張れ頑張れと。
それでやはり魔法の機械というものはありませんので、確かに雑居ビルぐらいでは魔法の機械にはなりますけども、やはり50坪100坪とか、よっぽど汚い店とかいろんなケースがありますので、やはりシステムですね、この機械に依存するのではなく、そのハードに対してソフト、やっぱり人的サポート、それをきっちりしてやりましょうよと、いう全ての対応方法を、作ったのがメンターシステムと、
はい、
これでデロ環境維持が完成したという前回の告知かと思います。
なるほどね、そしてその薬を残すのではなくて、薬を残さないシステムという、これもやっぱり、なるほどね、これはええわと思ったポイントですよね。
まあ、絶対の自信があるから、あとはもう衛生意識ですね、市場の。だからまあ東京オリンピックも今から始まるし、どんどんその衛生意識の上がってきます。
世界からお客様を迎えるわけですしね、
それは楽しみですね。かといって今度はアジアの方とかはもっと衛生意識がないわけですので、はい、私にすれば20年遅れてるわけですね、フィリピンにしても、ベトナムにしても、ということはずるい話なんですよ。僕タイムマシン乗ってるんですよ。
あら、
その20年遅れてる20年を私知ってるわけでしょ。
そうですよね、
タイムマシン乗ってんね、
はい、
これはずるいわと思いませんか。
あ、そうか、
どう進んでいくかも分かる、だからまずは早くとかカーから始まるよね、当然分かりますよね、
はい、
それを処理していって近代化すれば今度ゴキブリになるよねとか、ちょっとずるいかなと思いながら今アジアへ出ていってる状態ですね。
じゃあ未来を知っている僕がっていうよ、ちょっと向こうの方にとっては、すごい預言者みたいな、
神様
みたいな感じで受け入れられてるかも。扱いが
違いますよね。
ですよね、でもこうやって手を携えて、もちろん日本の門下生の方のみならず、世界中の門下生の方が活躍してくださったら、本当に地球規模で環境が良くなるしということですよね。
そうですね、 だから私は海外で、私個人は稼ぐ気はありませんと、
はい、
フィリピンサクドリーもありますけれども、給料はいただきませんと言うとるわけですね、うん、向こうで稼いだ金は向こうでおろして使ってくれと、
はい、
日本へ持って帰ろうという発想が失敗するんですよというのはありますので、ただ、ちょっとデータを言わせてもらえば、ブロンズとは言いませんけども、やはりフィリピンの地に、世界初のペソコントロールを持ち込んだ人間、うん、
はい、
ということで木彫りの共同ぐらいはね、どっかに語っていただいたら、
テルミ先生みたいな感じで
先生はいいけども、もうそれがやはりロマンの集大成、
はい、
まあ、これで心大きなく死ねるという感覚ですね。
いやいや、まだ活躍していただかない、でも今フィリピンで稼いだものは日本には持って帰りません、向こうで使ってくださいとおっしゃったんですけど、日本でももうすっかりね、しっかりがっぽり稼いでらっしゃるというか、この日本一のサクセスドリーム物語、まあ、今回の本のね、サブタイトルにもついてるわけですけど、この日本一のサクセスドリーム物語、これがなんか社名とリンクしてるんですね。
ですね。だから私ども創業するときに、はい、やはり、無一文やったわけですね。6畳一間で事務所もない。
本当にこれそうなんですか。
その通りです。ここ
に無一文6畳一間の男がなぜ全国長者番付にまでたどり着けたのか。
そう、これは
嘘じゃないんですね。
嘘じゃないというのは源頭者が精査してますので、そんな嘘は書けませんのでね、はい、それでやはり 一問もないと、その中で、できることというのは夢見るしかできなかったんですよ。仲間4人が集まって、それでああなったらいいな、こうなったらいいな、会社伸びたらいいな、夢しか見れなかったわけですね、その時にやっぱりアメリカンドリームという言葉が流行った時もありまして、アメリカでは、一文なしの門が大金持ちになるよとか、そういう夢を見て、ならアメリカンドリームではなくサクセス、ジャパンサクセスドリーム、日本サクドリーと、これを夢見ようじゃないかということで作ったまいいもんの、日本の定法上アメリカンドリームは日本にはありませんでしたけどね
あ、そうなんですか。課税システムがちょっと向こうとは
違うんですね。
なかなか億万長者が出にくい土壌ということですよね、日本はね。でもその中で、長者番付にランクインするぐらい、稼がれたということは、どうやったらそんな風になれるんやろうみたいな、一言でっていうのは難しいと思うんですけど、多分この本を手になさる方はどうやったらなれんねやろって思われると思うんですよね。
というのはね、やはりね、理念といいますか、人間の幹とね、これだけきっちりしとかないかんと思うんですね、
はい、
だからやはり今僕は特に見てるのは今の社会の二極化現象、今よう話題になってますよね。確かに今フィリピンでもやっぱり貧富の差は激しいです。で、二極化です、
はい、
その二極化のと日本の二極化は違うんです。
今日本でも格差社会とかって言われてまして、ワーキングプアとか大きな問題になってますよね。
でもアジアの二極化というのは豊かになる手前の貧しい時の二極化ですね、これは徐々に豊かへ持っていきます。日本は一旦豊かになった後の二極化なんです。ここに救いがないんですよ、
そうか。日本でもその高度成長期の時は貧しくても夢があったし、
そうそうそう、
活気があったし、
上り目やったわけですね、
いつかみたいな、状況でしたよね。ただ今は
誰もが豊かになってしまっての二極化というのは、これはものすごい危険なこと、だから何が危険かというのは、一般の方は貧しい豊かレベルしか見てないよね。それは違うよと、
はい、
やはり今年収300万以下が 53% とこの間統計上出てましたけども、そうなればどうなるか、まず夢を諦めはるんやな、その後結婚を諦め、
あららら、
それで今度仮に結婚できた相手がおったとしても子供を産むのを諦める、
それは全てお金がないから諦めざるを得ないという、
ほな今度それを辛いやけども慣れていくのが、だから僕もずっと貧乏できました。本読んでいただいたら分かるように、でも貧乏に勝る勉強は僕はなかったと思ってます。ただ貧乏になれたら終わりです。やっぱり僕は反発してましたね。
でいつかみたいな思いを、
それでジャパンサクセスドリームと、いうことで、夢を持ってこの世界初、僕みたいに学もない能力もない身の丈ないもんが人さんと同じことをやっとって何があるんですかと、もうそこはもう業界初世界初以外しませんよという確たる理念を持って、始めたのが、結果論、 まあ、年収、個人年収億以上と、いう数字になってるんですけども、これもちょっと余談で言わせてもらえば、これは納税だけの話でね、人よりたくさん納税をしとるいうだけで、
はい、
収入が多くだからお金持ちいうのは勘違いなんですよ。
でも収入がたくさんあるとお金が身の回りにいっぱいあって、いや
それを
お金持ち、
金持ちと書くです、はい、書きますよね、
はい、
でもその金を私みたいに止めなかったらどうなります？あれ止めたら金持ちですわ、
はあ、
でも止めなくずっと回したらどうなります？僕英語の貧乏人ですよ
そんなことないと思いますけど、
僕は止めたことがない、
はあ、
僕はお金を止めたら、はい、もう神へいう考え方、もうそれはやっぱり田舎者ですので、ものすごい強い、それとお金を信用してないんでね、
はい、
だから絶えず動かし続けてますよね、だから食事ができない貧乏ではありませんけども、は
い、
皆さんが思うほど
本当に素晴らしいお食事をごちそうになったりして、本当にありがとうございます。ですが確かにそうですよね、貯蓄に励んで、銀行にいっぱい預けて、という使い方ではないですよね、社長の場合。
それで金が金を生む株式であるとか、それデリバリブとか、金融投資も一切しません。私は実業以外しないと、もう決めて生きてますのでね。だから当然投資というのは商品開発であるとか、システム開発であるとか、やはり業界のこと、それはこれみんな投資してますので、まあ、それは回って帰ってはくるんですけども、まあ、皆さんが思うほど金持ちという日本語には違いますよと。ただ納税は多いよ累進課でマックスがどんどん来てるんだから
そうでしょうね。
給料の明細見るのが次で一番嫌
まあそのあたりのところはなかなかこの本には書けなかったちょっとリアルな現実というところでございますけど、まあ今日ちょっとちらっと聞いた、なるほどとかいうところなんですが、でもやっぱりその回す、お金を回していく、そして周りの人にどんどんそのね、いろいろなものを提供するみたいなことっていうのは、本当にあのすごい、みんなで幸せになろうという、
これも田舎者の感性かな、田舎者の感性。
どちらの生まれですか？
僕は兵庫県のど真ん中のね、はい、西脇市、
はい、
そこで、高校出た後新規バスに乗って、トランケース1個と、はい、5000冊1枚持って尼崎へ出てきたんですね、もう3階建てのビル見た初めてでね、ひっくり返りましたよ、それで初めてミンミンの行宅でこんなうまいものがこの世の中あったんかともう大ファンになりましたよね、それでまあまあ職という言葉がどうかあれが単純労働産業で、ずっとやってきたんですけども、まあ、あとは本読んで、いただいたら分かると思うけど、そこで気がついたのは、やはりその税金払う前の金、払った後の金いうのを気がつき出したんです、だから今独立開業の神様みたいな言われ方してますけども、それはその一点ですね、いくら年収が2000万とか3000万で多いよというサラリーマンの方もいらっしゃいます。でもその方々は税金払った後のお金で生活されてるんです、僕から言えば貧乏人なんですね。
ほう、
でも今度我々独立開業者の経営者は税金払うまでのお金で生活サイクルが回ってるんです、交際費だけで800万でしょ、2社あったら1600万ですわね、
はい、
もうそれだけで回せれる。で私が持って、もらってる給料のは税金はドンと半分以上持っていかれますけれども、去ることはありませんね、だからもう根本的な仕組み、だからもう東大出て六大学出て立派なとこ行ってもサラリーマンですよね、サラリーマン否定はしてませんよ、でも中卒でもやはり客を一生懸命喜ばして商いをすれば税金払う前の金 のサイクルを知るよと、それさ金持ちになりますよ、ここから始まってるわけですね。簡単には言いづらいんですけどね。
いや、まあ、そのあたりのところはこの本の中でもね、
そうそうそう、
いろいろと書いてあるストーリー、まああのね、いろんなドラマが、でもまさにあのドラマティックっていうね、事実は小説よりきなりとかね、いろんな表現がありますけど、井上社長の人生ってまさにそれですよね。
ですね、しょっぱなから棺桶から生まれてるんだからね。
そう、もうびっくりしたんですけど、あの出産の時にへその緒が首に巻きついてて、
僕も海の母親が、僕が結婚した時と初めて出会いましてね、その時海の母親から聞いて、あなたは本当へその緒巻きついてもう死んで生まれてきたと、縁がなかったという環境を知らされて、僕はびっくりしましたよ。
ね、
それと父親が死ぬ間際、30ちょっとの時父親死んだんですけども、はい、最後の一言でお前を産んどってよかったよ言葉を使ったんですね、
はい、
意味がわからなんだんですよ、
ええ、
あ今考えたらあこの死んどった人間、うん、これをちゃんと生かして育てたここに価値があったないう意味やったんかなと、うん、勝手に思うわけですね。
いやでも本当にその誕生の時からしてそのドラマティック、まさに本当にあの葬式の棺桶の中でおにゃーっていう声が聞こえたんで、みんながえーっていうことで助かった命、
助かった命がね、神さんは何を考えてるのか知らんけどもね、今度30弱いぐらいの時に、はい、もうリンパ節みんな転移の末期がんというもう私に与えたわけですね、
うん、
もうリンパ節転移ですのでこれはもうどんな名医でももうダメやと、はい、いうことで、まあ、化学治療4回、うん、それと全ての切除9時間の手術いうことをやったんですけどもね、そこから考え方変わりましたね、
は
あ、うん、それまではね高度成長の背景やったんでその頃をご存知だと思うんやけど、勝ち組負け組とかね
ありましたね、
勝てば官軍とかプラス思考、
はい、
マイナス思考、そんなのが流行った時代、
もうイケイケどんどんでしたよね。
そうそう、はい、だから僕らも田舎から出てきていたんで、もう勝ち組負け組の言葉の響きがええよね、
もう勝ち組でしたから、 その当時
も勝って勝って、人を傷つけてでもね、それは勝って勝っていきましたよ。も
う
純粋ですので、
はい、
で井田末期がなってもう今生終わるよという時にいろんな見舞いのお客さん方が来られますよね、そしたら口では大丈夫か頑張れよ言うとるんですが、目が違うね、目がねざまあ見ろやね、ショックやったわ。
あら、
だからやっぱり人生って勝ついうことは黙みろの世界やいうのを死ぬ前から知ってもで、
勝つということは誰かを任してると、
そうそうそう、
泣かしてる、
それとやはり、稼ぐやつとか、はい、豊かな生活したやつは妬みそんなに、
はあ、やっぱりやかんでしまいますよね、確かにね。
だからもうその辺でもベンツでも故障しとったら嬉しいことありませんか
確かに
そうでしょ、
ざまあ見ろと、うん、
それはその本能があるわけで、うん、その洗礼をバンと受けたのが僕の人生変えましたね。
ということはその末期がんというのも、これは神様が与えたショック療法みたいなもんで、気づけよみたいなことがあったんでしょうかね。
いや、ここまでせなお前は治らんなと
あら
いうのがあったかもしれませんね、まあ、無神論者ですけどもね、だから本当それからね考え方が変わって、今までは我が、まあ、自分が良ければいい、自分が豊かであれば良いという生き玉をしていったんですけども、
うん、
やはり、今度からはお客様のための商い、
は
あ、それを偽善ですよ、まあ、はっきり言うんやから偽善ですよ、でも、
はい、
それと社会の中における自分の存在価値、うん、せっかく生まれた、はい、この2つの偽善を作ったんです。ただ偽善でも死ぬまでやったら出んでしょ。
ああ確かにそうですね。
僕ね本当ね、マリアさんから生まれた子供おらん思っとるからその成人君主の子が生まれてくるというのはだからもう偽善やと言い切った上で、私はやりますよと、死ぬまでやりますよと、でやったらあれよあれよと、
それは結局自分にもプラスになってどんどん返って
きた と、うん、たと。だからやっぱりあのきっかけのが良、かったですね。
でも諦めたらあかんのですね。
諦めましたよ、そら転移みんなして、あと1年言うて兵庫医大で言われたらもう無理やと
宣告があったわけ。
もう3ヶ月は泣いたね。もうそれもう根性食いなしと、もう飲む使うレベルですね、うん、しょうもないことで、それで食いなしと思ったのが今考えた一番悔いがある。それからの人生のが楽しいもん、やっぱり我がを捨てて
、はい、
お客さんのため、
はいはい、
ね、自分の存在価値で生きとったら楽しいことばっかり。
決しておまけの人生ではなくて、
ああ、
もうおまけどころかものすごい
気で死んどった俺バカじゃなかったのと
ちょっと辛かったですか。
そんなことよう言うとったないのはね、だからあれからの人生観の変わりの大きかったですね、だからよくなんで生きとったのとか、それは先生にも僕には分かりませんよ。ただね、家内にねちらっと聞いたことがあるね、あなた退院してから過去の話せんようになった、たまたま同室で まあ、同じがん患者ですけどね、はい、ゴルフする方がおって退院したらゴルフを教えたるわいうことで、今度の日曜日どこの練習場に行くねんと、今度どこコースを連れて行ってもらうねんと、明日のことばっかり言い出した。な、僕もあ、そういえばそうだなと、
はい、
よう考えたら明日ばっかり考えとったなと。それが治癒力、免疫のじゃなかったかなと僕は思うね。作為じゃなくね、もう明日しか考えようになった。
あ、でもそれは素晴らしいことですよね。ほ
な、そこ30過ぎてから明日しか考えようになったから、今ロマンとか夢を語らした素晴らしいのに、健忘症になりましたね。もう過去のことがもう皆無、もう昨日何食べたかもわからない。
でも明日に向かってるわけだから、 それもよしですよね。
まあ、タイムマシンないんだから、
はい、
過去に変えられへんので、タイムマシンはもうアジアと日本の時間差くらいが一番いいかなと思ってますんでね、
はい、
うん、それで別に過去のことでいいことなんかなかったと思うんで。
もう究極のそれが明日に向かってのプラス思考ですもんね。
そうですね、やっぱり自己治癒力というのは、はい、やっぱりその明日ロマンの中にあるないのが僕の結論だから、今病んでる方もどうぞどうぞ明日の夢見てくださいよ。
そうですよね、これは力強い、多分メッセージが届いてること
と間違いないと思いますよ。自分で直せますからね。
そうなんですね。
言うてもう時効でしょ、もう20年違うね、30年以上経ってるんだからね、
はい、
大丈夫だと思いますよ、
はい、私たちが住む町西宮に本社拠点を置き、日本全国アジア地域に世界初21世紀のペストコントロールを拡張し続ける日本サクドリーでは、随時正社員を募集しています。男女国籍を問わず、新卒転職活動中の方で自分自身の可能性を伸ばしたい方、情熱を持っているのにうまく発揮できていない方、才能はあるのにいつまでもバタバタ貧乏から脱出できない方など、日本サクドリーでは元気で一生懸命な方を業界トップの初任給を持って募集しています。仕事は探す時代から作る時代へ、所得は与えられる時代から獲得する時代へ、社員研修も充実、寮も完備している日本サクドリーで本物の商いを培ってみませんか。お問い合わせは電話 0798-39-1311 39-1311 橋本まで。詳しくは日本サクドリーで検索してみてください。
今日は株式会社日本サクドリー代表取締役社長の井上照美さんに、いろんな、まあね、こう人間力というんでしょうかね、生きることの理念みたいなお話をいっぱい伺ってるわけなんですが、さて日本サクドリーといえば素晴らしい迎賓館がありまして、つい先日私もちょっとね、お邪魔させていただいたんですが、もうびっくりしました。あの素晴らしい建物、そしてあの中に収められた素晴らしい調度品、工芸品の数々、あれをああいう形で作ろうと思われたのは井上社長のどういう思いからだったんですか。
確かにね、品質を買うぐらい派手になっております。
もう本当にまずみんな、って息を呑みますからね。
そうですね、だから西宮地域でも、日本サクドリーであるとか、あの迎賓館を知らない人はいないと思う。
はい、
何をやってる会社かとかね、それは皆さん知らないんやけどね。
今日この本を読んでいただいたら、あ、そういう会社やったんかって、
それがちょっと寂しいところがあるんですけども、
はい、
やはり世界初のことをしてますので、知らないのも当たり前、だから私どもが PCR といったところでペストコントロールレンタル、何や分かりませんよね、
はい、
だからやはり世界初のはそういうハードルがありますよと、ということはやはり、少々のことは派手でやっていくしかないというのが一歩でありました、
はい、
それともう一方ではやはり研修制度を持ってますよね、全国の、シーズンであれば毎週木金土は研修と、
はい、
その中で研修制度をやっていく中に、もう世間では株式会社日本サクドリとは言うてもらえんようになったんです。機内塾であるとかね、
はい、
サクドリ塾であるとか、それでそのうちに悩んだ人が来るようになって、サクドリ寺とかね、
駆け込み寺ですか、
それで今度はそのうちの、はい、まあ、代理店というか文科生の中の、
はい、
その会社の息子ですね、自分の会社へも入れれないようなボンクラ息子、うん、それを2年間預かってくれと。
あちょっとやっぱり
うちはどこまで行くんやと。
はいはい、
だからそれは
でも鍛え直すという点では、
飽きないという部分で言っとったんですけども、うん、これはねふと思ったのはどこまで行っても自分の業界内いうことに気がついたんです。
はい、
ベストコントロールという、
はい、
小さい業界なんですよね。
いやでもやってらっしゃること大きいですけどね。
いやいやいや、だからそこに思ったのはやはり異業種、もう私の脳みそこのシステムの発案とか、はい、俺社長業の10年がいっぱいや思ってますんで、はい、もう僕ネタ切れとんじゃないかと。
いやそんなことないと思いますが、
だからもっと異業種の方々の意見とか、はい、やはりいろんな方々との場を作らなければいけない、
新しい風を呼び込もうということですか。
その中でやはり迎賓会の作って、そのいろり、あれは8人座れますよね、
はい、
だからいろりを囲む会ということで毎週ほぼ動かしております。なここにもロマンがありましてね、
はい、
うん、まあ、大体8人ですので1社社長1人と社員5、6人、それでということは1月に5社と60人、
はい、
1年で60社と360人、それが仲間なんです。かけるまた2年3年4年、すごい仲間ですよね、異業種で。
そうですよね、
だから今何か役に立つかそんなは考えてませんよ、うん、異業種ですから、うん、その間に何かあった時は仲間、
そのネットワークっていうのは力強いですよね、
やっぱり継続なんですね。
あ
だから、来週もその共立病院の先生方も、
はい、
出院で来られるとか、
まさに異業種ですよね、
だから会話が違うんですよ、
うんうん、
これが楽しい、
はあ、
勉強にもなりますよね。
さくら FM のメンバーも呼んでいただきまして、素晴らしいカラオケルームで思う存分歌わせていただいたり本当に楽しいひとときをね、過ごさせていただいたわけですけれども、そういう中でやっぱりいろんなその異業種の交流の皆さんはいろんなものをきっと井上社長から吸収して帰られるんでしょうね、
まあ、こちらもね、もういろんなヒントになります。
は
あ、こういう考え方あるのかとか、だからやはり自分の得意分野だけで座ってたらダメだなと思いましたね、それが迎賓館の全てです。
なるほど、でも迎賓館西宮のすぐそこにあるねんけど道のりは遠いよというお話をいっぱい聞きました。なかなかそこにご招待いただけるようになるにはね、だって限られた本当に人数ということですから
ですね。
だからいつかは迎賓館にって思ってらっしゃる方もたくさんいらっしゃるんだと思いますが、でもまあその出会いの中でまたいろんな風をぜひ西宮にも起こしていただきたいですしね。そんな、井上社長の生き様、その本当に無一文六畳一間から今のその長者番付までというそのなんかこう道のり、言葉の端々からいろいろ感じていただけたと思いますが、世界初21世紀のペストコントロール、日本一のサクセスドリーム物語、この本をお読みいただいたらよりよく分かっていただけるということですよね。
ですね、まあ、私はもうドン・キホーテの使命を受けてますのでね、死ぬまでもう、うん、ドン・キホーテ先頭走りますので。
ドン・キホーテですか、はあ、じゃあもう大いに大いに走っていただきたい、まだまだもっともっと走っていただきたいということで、ぜひ来週も楽しみにしていただきたいと思います。日本サクドリー代表取締役社長井上照美さん、本当に今週もどうもありがとうございました。お相手は私増井孝子、この番組は先進国の国家衛星を築く日本サクドリーの提供でお送りしました。ではまた。